ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんにお越しいただいています。お二方よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
さて社長、2月になりました。
はい、なりましたね。
令和7年は先月スタートとなりましたが、今月2月はこのコーナーの新しいスタートということになりますね。
はい、また今年も続けさせてもらえるということでありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。社長、このコーナーが始まったのが令和3年の2月ですから、満4年、5年目のスタートとなりますね。
いやー、本当にありがたいことです。5年目も羽ばさきともども頑張りますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、こちらこそ羽ばさきさんもよろしくお願いします。ところで社長、はい、今結構大変なことになってますね。
何がですか？
風ですよ、風。今すごく大勢の人がかかっていて、薬も足りない状態だとテレビなんかでも毎日のように言っていますよ。
ああ、そうですね。高熱を出したり、咳、鼻水、喉の痛みとかね、仕事や学校を休んでる人が非常に多いって聞きますね。
はい、休まないまでも風邪の症状で不調を訴えている人ものすごく多くいると思うんですが、
例年寒くなるこの時期に多くなりますが、確かにいつもの年より多いような気がしますね。
社長、新型コロナやインフルエンザも風邪の一種なんですよね。
はい、加古さん、その風邪なんですが、風邪という病気はないって言ったらどうですか？
え、また社長変なことおっしゃいます。風邪は病気じゃないんですか？あれ、確か前にもこんなやり取りありましたよね。確か去年の今頃。あ、その時はそうだ、アレルギーという病気はないっていう話でした。
はい、そうです。よく覚えてましたね。ちょうど1年前の1月と2月の2月にわたって、アレルギーという病気はないっていうテーマでお話ししました。
はい、その時はなぜそういう言い方をしたのか、その真意をお話ししてくださいましたが、今回も何か深い意味があるということですか？
そうですね。風邪という病気はない、実は風邪という名前の病気は本当にないんですね。一般的に風邪って呼ばれているのは普通感冒という病名で、ライノウイルスなど感染力がさほど強くないウイルスに感染して上気道、上の気道と書きますが、この上気道は鼻や口から肺に至る気道のうち鼻腔、咽頭、喉頭、つまり気管の入り口までを指すんですけれども、うん、この上気道に炎症が起こる上気道炎という病気なんですね、
うん、
それから新型コロナやインフルエンザのように感染力の強いウイルスによって、季節や他の条件によってで広く感染するもの、これを流行性感冒と言います。
普通感冒と流行性感冒。
はい、この2つの病気は呼吸器系に起こる急性炎症ですが、便宜上風邪症候群と呼ぶこともありますが、これも正式な病名ではありません。ただ僕が風邪という病気はないとあえて言うのは、風邪という名前はないということよりも別の意味があります。
別の意味ですか？何でしょう？
はい、風邪は病気というより、我々の体が備えている免疫機能が正常に働いている状態だということを強く訴えたいということなんです。
風邪は免疫機能が正常に働いている状態であって、病気というものではないということは、発熱とかくしゃみ、鼻水とか咳、喉の痛みなどは正常な免疫反応だということですね。
その通りです。
なるほど。でも発熱や咳は風邪の症状とも言えますよね。これを病気と思わない方がいいっていうのはどういうことなんでしょう？
はい、それでは一つお尋ねしますが、加古さんは病気になったらどうやって治しますか？
そうですね、 まあ病院に行きますね。行くまでもない時はドラッグストアで薬を買ってきます。
じゃあ風邪だったら、
あんまりひどかったらお医者さんに見てもらえますが、まあ、大概は風邪薬を買ってきて飲んで治します。
なるほど。まあ加古さんに限らず多くの人がそうしてるかもしれませんね、それでは風邪をひくと熱が出ることがありますね。なぜ出るんですか？
なぜ熱が出る？熱が出るのが風邪だから？あ、わかった。風邪をひくとゾクゾクと寒くなる。体を温めるために熱が出るんですよ、きっと。
加古さん、少しドヤ顔になってますが外れです。
ありゃ
体温が上がると外気温との差が大きくなりますよね、だからゾクゾクと寒気を感じます、この症状はおかんと言いますが、体温が急に上がってきた証とも言えます。
なるほど、逆だったんですね。ではどうして体温が上がるんですか？
風邪をひくというのはウイルスが体に侵入したということですから、これを撃退しなければいけません。この体の反応なんて言いますか？
免疫ですね。
そうです。免疫の中心となるのは白血球ですが、この白血球は高温になると活性化します。
そっか、体温を上げることで白血球、免疫の働きを助けているんですね。
その通りです。それとウイルスは熱に弱く、40度ぐらいで死滅すると言われています。
へえ、それはすごいですね。高熱を出してウイルスをやっつけてしまうんですね。でも昔40度の熱を出したことがありましたが、かなり辛かったことを思い出しました。
確かに40度の熱は結構大変ですね。ただこの場合の40度というのは深部体温、つまり体の内部の体温ということで、一般に体温計で測る体温は皮膚体温、つまり体の表面の体温ですから、だいたい1度ほど違います、ですから体温計の温度が39度の時に深部体温が40度となりますので、体に侵入したウイルスを死滅させることができるんです。
なるほど、そういうことなんですね。39度くらいなら人によって、まあ、多少違うでしょうけれど、まあまあ耐えられそうですね。
はい、体が発熱する仕組みというのは、まず皮膚の毛細血管を縮めて、同時に汗腺を閉じて汗を出なくします。そうすると熱の発散を防いで体温が上がります。それでもまだ足らないっていう時は筋肉をブルブル震わせて熱を作り出します。よくおかんがして体がブルブルって震えるのはこれなんですね。
ああ、ブルブルってなりますね。
はい、これは体をもっと温めてっていうサインでもあります、できるだけ体を温かく保って体温が上がるのを助けてあげることが必要です。
そうなんですね。ウイルスをやっつけるために体温を上げる、体を温める、そのための発熱だったんですね。
そうです。それからその後汗がどっと出て体が楽になってきますよね、それはウイルスをやっつけたので体が体温を元に戻そうと、閉じた汗腺を開いて汗をかくことで体温を下げようとするわけです。汗をかくのは風邪が治ってきたよって教えてくれてるんですね。
なるほど、汗をかくのも理由があったんですね。ということは鼻水やくしゃみ、咳や喉の痛みも免疫が風邪と一生懸命に戦っている姿っていうわけですね。
そういうことです。ウイルスを追い出すために鼻水が出てくしゃみや咳が出ます。喉の痛みは免疫が働くことで喉に炎症が起こって痛みが出るわけですね。この白血球などの免疫が必死に頑張ってくれているんです。
本当にありがたいですね。
自分の体ではありますが感謝しなければなりませんね。でもね、加古さん、体はこんなに頑張っているのにわざわざ治りにくくしている人が多いんです。
どういうことですか？
それはですね、
ちょっとは聞きたいんだけれども、社長、時間です。聞きたいけど、ということでありがとうございました。
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。それでは
ここからは大井建設広報の羽ばさんにとっておきの情報をご紹介いただきます。羽ばさん、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。本日のとっておき情報は、構造見学会ってそもそもなーにというお話です。うん、今まで何度かこのコーナーの中で構造見学会を開催しますとお伝えすることがありましたが、私自身大井建設に転職するまで構造見学会の名前すら知りませんでした。
はい、
ちょうど今月2月22日土曜日と23日日曜日に藤枝市で構造見学会を予定しておりますので、ラジオをお聞きの皆様に、構造見学会とは何か、見るべきポイントはどこか、見学の時に注意することは何か、この3点を具体的に説明いたします。まず1つ目、構造見学会とは何か。これは建築中の住宅の内部を見学できるイベントです。実際にお家を建てている現場で建築材料や建築工法を隠すことなく公開しています。ちなみに加古さん、巷では大人になってから工場見学を楽しむ大人の社会科見学が流行っているそうですが、例えばビール工場の見学ってしたことありますか？
ビール工場、お、ありますあります。何年か前にビールが出来上がるまでを見学しました。はい、材料の説明を受けて作業工程を見学した後、最後にビールの飲み比べができるという最高の工場見学でした。
それは楽しい社会科見学ですよね。
うん、
工場見学は製造過程をオープンにすることにより、こうやって品質の良い商品を作っていますとアピールする場所です。同じように住宅の品質の良さを知っていただくのが構造見学会です。2つ目は構造見学会で見るべきポイントです。まず基礎、床下、柱の説明を聞いてください。そして断熱方法や気密についても確認します。施工の正確さを見極めるのは難しいですが、どの場所にどのような断熱材を使っているかは質問するといいでしょう。次にシロアリ対策も質問してください。人体やペットにとって安全なものを使っているか質問するといいと思います。またお家の内部と同時に見たいのが現場の状況とスタッフの対応です。建材や工具が整理整頓されているか、スタッフの対応は丁寧かなど確認することができます。うん、写真や動画でもある程度チェックできますが、実物でないとわからない質感もありますし、いろいろなアングルから見ることで構造も把握しやすくなります。建築現場で実物を確認できるのは構造見学会の大きなメリットですね。最後に見学現場で注意することは何か。建築現場は足元が不安定ですので、パンツやスニーカーといった動きやすい服装が適しています。出っ張りなどに引っかかりやすいデザインの服も避けた方がいいでしょう。また普段見慣れないものばかりで子どものテンションは上がりがちですよね。走り回って万が一建物に傷をつけては大変ですし、子様も怪我をしてしまうかもしれません。子どもと現場の両方を守るため、ご家族で参加する場合はお子様から目を離さないようにしましょう。それとできれば香水をつけずにご参加ください。構造見学会はお施主様のご好意で開催するイベントです。人工的な香りが苦手なお施主様もいらっしゃいますので、ご配慮いただければ幸いです。説明は以上ですが、構造見学について加古さん、イメージできましたでしょうか？
はい、いろいろイメージして想像が膨らんでいます。
はい、ありがとうございます。これから開催する弊社の見学会情報はホームページやインスタグラム、フェイスブックで更新いたしますので、お楽しみに。
はい、羽ばさん、ありがとうございました。
このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は、大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。